13ページ3手帳。心身に障害のある方は下記の手帳交付を受けて、いろいろな福祉制度を利用することができます。13ページ1身体障害者手帳。肢体不自由、視覚、聴覚または平衡機能、音声機能、言語機能または咀嚼機能、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、膀胱または直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障害のある方に、その程度により1級から6級の区分で手帳が交付されます。手帳が交付されますと、補装具の交付や厚生医療の給付など各種制度を活用することができます。問い合わせ、障害福祉課福祉サービスグループ、電話 632-2362、 ファックス 636-0398。 障害の程度。障害の程度により、身体障害者障害程度等級表1級から6級に分けられています。交付手続き、必要書類等、申請書、本人及び家族状況記録表、診断書、写真、縦4センチメートル×横3センチメートル、2枚、個人番号、マイナンバーの分かるもの。13ページ、図、身体障害者手帳の交付手続きを示した簡単な流れ図があります。1から5の流れに従い、順に読んでいきます。1、相談。本人が宇都宮市障害福祉課に相談します。2、受診。指定医師を受診します。指定医師、障害の部位により、身体障害者福祉法の第15条指定を受けている医師でないと、手帳申請のための診断書は作成できません。診断書の用紙は障害福祉課に用意してあります。3、診断書。指定医師から診断書を受け取ります。4、申請。宇都宮市障害福祉課へ申請します。5、交付。宇都宮市障害福祉課から本人に手帳が交付されます。図、終わり。変更、再交付等。13ページ、表。身体障害者手帳の変更、再交付等について示した表です。順に読んでいきます。等級変更。障害の程度が変わったと思われる方は、指定医師の診断書、写真、個人番号、マイナンバーのわかるものを持参し、申請してください。居住地、氏名変更、死亡変換。転居された場合、速やかに新しい居住地の市福祉事務所、または町村役場に、居住地変更届を提出してください。氏名を変更された場合、及び死亡変換時も、居住地の市福祉事務所、または町村役場に届け出てください。再交付、紛失または破損したときは、写真、個人番号、マイナンバーのわかるものを持参し、再交付の申請をしてください。表、終わり。
身体障害者障害程度等級表。14ページから17ページ、表。この表は、身体障害の種別ごとに、1級から7級までの障害程度を示したものです。5つの種別があり、さらに16に細分化されています。 はじめに表の項目や読み方を説明し、次に注意書きが掲載されている脚注を読みます。デイジー編集者中、表本体はレベル3です。表の読み方説明及び脚注がレベル4、身体障害の種別もレベル4です。細分化された項目は冒頭にグループチェックをつけました。1級から7級まで、等級ごとにフレーズ検索ができるようになっています。デイジー編集者中終わり。はじめに表の読み方説明です。縦の項目は級別で1級から7級まであります。横の項目は障害の種別で5つに大別されており、さらに細分化され全部で16項目あります。5つの種別は、1、視覚障害、2、聴覚または平衡機能障害、3、音声機能、言語機能、または咀嚼機能障害、4、肢体不自由、5、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害。番号は便宜上のものです。なお、表中で体の関節を表す用語については、肩の関節は肩関節、肘の関節は中関節、手の関節は手関節、膝の関節は質関節、足の関節は側関節のように音読みにしました。表の読み方説明、終わり。次に注意書きを示した脚注です。全部で8項目あります。網掛け部分は第1種の障害を、他は第2種の障害を表す。音訳では網掛け部分についてのみ第1種と添えることにします。同一の等級について2つの重複する障害がある場合は1級上の級とする。ただし、2つの重複する障害が、特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。肢体不自由においては、7級に該当する障害が、2つ以上重複する場合は、6級とする。異なる等級について、2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上の級とすることができる。指を書くものとは、親指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を書くものを言う。指の機能障害とは、中枢施設関節以下の障害を言い、親指については対抗運動障害を含むものとする。上肢または下肢欠損の断端の長さは、実用長、上腕においては液化より、大腿においては座骨結節の高さより計測したもの、をもって計測したものを言う。下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし、下端までを計測したものを言う。脚注終わり。以下、種別ごとに表を読んでいきます。1、視覚障害。1級、視力の良い方の目の視力が 0.01 以下のもの、第1種。2級、1、視力の良い方の目の視力が 0.02 以上、0.03 以下のもの、第1種。2、視力の良い方の目の視力が 0.04 かつ他方の目の視力が主導弁以下のもの、第一種。3、周辺視野角度の相和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が28度以下のもの、第一種。 4、両眼開放視認点数が70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの。第1種。3級。1、視力の良い方の目の視力が 0.04 以上、0.07 以下のもの。第1種。2、視力の良い方の目の視力が 0.08、かつ他方の目の視力が手動弁以下のもの。第1種。3、周辺視野角度の相和が左右眼それぞれ80度以下、かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの。第1種。4、両眼開放視認点数が70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの。第1種。4級。1、視力の良い方の目の視力が 0.08 以上、0.1 以下のもの。第1種。2、周辺視野角度の相和が左右眼それぞれ80度以下のもの。3、両眼開放視認点数が70点以下のもの。5級。1、視力の良い方の目の視力が 0.2、かつ他方の目の視力が 0.02 以下のもの。2、両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの。3、両眼中心視野角度が56度以下のもの。4、両眼開放視認点数が70点を超え、かつ100点以下のもの。5、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの。6級、1、視力の良い方の目の視力が 0.3 以上、0.6 以下、かつ他方の目の視力が 0.02 以下のもの。7級、記載なし。2、聴覚または平衡機能障害。二つに区分されています。1つ目、聴覚障害。1級、記載なし。2級、両児の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの。両児全聾。第1種。3級、両児の聴力レベルが90デシベル以上のもの。耳介に接しなければ体声語を理解し得ないもの。第1種。4級。1、両児の聴力レベルが80デシベル以上のもの。耳介に接しなければ和声語を理解し得ないもの。2、両児による普通和声の最良の語音明瞭度が 50% 以下のもの。5級、記載なし。6級。1、両児の聴力レベルが70デシベル以上のもの。40センチメートル以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの。2、一足児の聴力レベルが90デシベル以上、多足児の聴力レベルが50デシベル以上のもの。7級、記載なし。2つ目、平衡機能障害。1級、記載なし。2級、記載なし。3級、平衡機能の極めて著しい障害。4級、記載なし。5級、平衡機能の著しい障害。6級、記載なし。7級、記載なし。3、音声機能、言語機能、または咀嚼機能障害。1級、記載なし。2級、記載なし。3級、音声機能、言語機能、または咀嚼機能の喪失。4級、音声機能、言語機能、または咀嚼機能の著しい障害。5級、6級、7級、いずれも記載なし。 4、肢体不自由。4つに区分されています。1つ目、上肢。1級。1、両上肢の機能を全廃したもの。第1種。2、両上肢を主関節以上で書くもの。第1種。2級。1、両上肢の機能の著しい障害。第1種。2、両上肢のすべての指を書くもの。第1種。3、一上肢を上腕の1/2以上で書くもの。4、一上肢の機能を全廃したもの。3級。1、両上肢の親指及び人差し指を書くもの。2、両上肢の親指及び人差し指の機能を全廃したもの。3、一上肢の機能の著しい障害。4、一上肢のすべての指を書くもの。5、一上肢のすべての指の機能を全廃したもの。4級。1、両上肢の親指を書くもの。2、両上肢の親指の機能を全廃したもの。3、一上肢の肩関節、中関節、または主関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの。4、一上肢の親指及び人差し指を書くもの。5、一上肢の親指及び人差し指の機能を全廃したもの。6、親指または人差し指を含めて一上肢の三指を書くもの。7、親指または人差し指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの。8、親指または人差し指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害。5級。1、両上肢の親指の機能の著しい障害。2、一上肢の肩関節、中関節、または主関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害。3、一上肢の親指を書くもの。4、一上肢の親指の機能を全廃したもの。5、一上肢の親指及び人差し指の機能の著しい障害。6、親指または人差し指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害。6級。1、一上肢の親指の機能の著しい障害。2、人差し指を含めて一上肢の二指を書くもの。3、人差し指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの。7級。1、一上肢の機能の軽度の障害。2、一上肢の肩関節、中関節、または主関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害。3、一上肢の主肢の機能の軽度の障害。4、人差し指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害。5、一上肢の中指、薬指及び小指を書くもの。6、一上肢の中指、薬指及び小指の機能を全廃したもの。2つ目、下肢。1級。1、両下肢の機能を全廃したもの。第1種。2、両下肢を大体の1/2以上で書くもの。第1種。2級。1、両下肢の機能の著しい障害。第1種。2、両下肢を下体の1/2以上で書くもの。第1種。3級。1、両下肢をショパー関節以上で書くもの。第1種。2、1下肢を大体の1/2以上で書くもの。 3. 一かしの機能を全廃したもの。4級。1. 両かしのすべての指を書くもの。2. 両かしのすべての指の機能を全廃したもの。3. 一かしを下体の2分の1以上で書くもの。4. 一かしの機能の著しい障害。5. 一かしの股関節または膝関節の機能を全廃したもの。6. 一かしが腱側に比して10センチメートル以上、または腱側の長さの10分の1以上短いもの。5級。1. 一かしの股関節または膝関節の機能の著しい障害。2. 一かしの側関節の機能を全廃したもの。3. 一かしが腱側に比して5センチメートル以上、または腱側の長さの15分の1以上短いもの。6級。1. 一かしをリスフラン関節以上で書くもの。2. 一かしの側関節の機能の著しい障害。7級。1. 両かしのすべての指の機能の著しい障害。2. 一かしの機能の軽度の障害。3. 一かしの股関節、膝関節、または側関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害。4. 一かしのすべての指を書くもの。5. 一かしのすべての指の機能を全廃したもの。6. 一かしが腱側に比して3センチメートル以上、または腱側の長さの20分の1以上短いもの。3つ目、体幹。1級、体幹の機能障害により座っていることができないもの。第1種。2級、1、体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難なもの。第1種。2. 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの。第1種。3級。体幹の機能障害により歩行が困難なもの。第1種。4級。記載なし。5級。体幹の機能の著しい障害。6級。記載なし。7級。記載なし。4つ目、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害。上肢機能と移動機能の2つがあります。1つ目、上肢機能。1級、付随運動、失調等により、上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの。第1種。2級、付随運動、失調等により、上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの。第一種。3級。付随運動、失調等により、上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの。4級。付随運動、失調等による、上肢の機能障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。5級、付随運動、失調等による上肢の機能障害により、社会での日常生活活動に支障のあるもの。6級、付随運動、失調等により上肢の機能の劣るもの。7級、上肢に付随運動、失調等を有するもの。2つ目、移動機能。1級、付随運動、失調等により歩行が不可能なもの。第1種。2級、付随運動、失調等により歩行が極度に制限されるもの。第1種。3級、 不随運動失調等により、歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの。第一種。四級、不随運動失調等により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。五級、不随運動失調等により、社会での日常生活活動に支障のあるもの。六級、不随運動失調等により移動機能の劣るもの。七級、下肢に不随運動失調等を有するもの。五、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害。七つに区分されています。一つ目、心臓機能障害。一級、心臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの。第一種。二級、記載なし。三級、心臓の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの。第一種。四級、心臓の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。第一種。五級、六級、七級、いずれも記載なし。二つ目、腎臓機能障害。一級、腎臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの。第一種。二級、記載なし。三級、腎臓の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの。第一種。四級、腎臓の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。第一種。五級、六級、七級、いずれも記載なし。三つ目、呼吸器機能障害。一級、呼吸器の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの。第一種。二級、記載なし。三級、呼吸器の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの。第一種。四級、呼吸器の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。第一種。五級、六級、七級、いずれも記載なし。四つ目、膀胱または直腸の機能障害。一級、膀胱または直腸の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの。第一種。二級、記載なし。三級、膀胱または直腸の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの。第一種。四級、膀胱または直腸の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。五級、六級、七級、いずれも記載なし。五つ目、小腸機能障害。一級、小腸の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの。第一種。二級、記載なし。三級、小腸の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの。第一種。四級、小腸の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。 第一週。5級、6級、7級、いずれも記載なし。6つ目、基礎免疫不全ウイルスによる免疫機能障害。1級、基礎免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により、日常生活がほとんど不可能なもの。第一週。2級、基礎免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により、日常生活が極度に制限されるもの。第一週。3級、基礎免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により、日常生活が著しく制限されるもの。括弧、社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。括弧閉じ。第一週。4級、基礎免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。第一週。5級、6級、7級、いずれも記載なし。7つ目、肝臓機能障害。1級、肝臓の機能の障害により、日常生活がほとんど不可能なもの。第一週。2級、肝臓の機能の障害により、日常生活が極度に制限されるもの。第一週。3級、肝臓の機能の障害により、日常生活が著しく制限されるもの。括弧、社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。括弧閉じ。第一週。4級、肝臓の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。第一週。5級、6級、7級、いずれも記載なし。14ページから17ページ、表終わり。
18ページ、括弧2、療育手帳。知的障害の方は、障害程度によって、A1、最重度、A2、重度、B1、中度、B2、軽度の手帳が交付されます。手帳が交付されますと、障害程度によって各種手当、税金の控除、鉄道・バス運賃割引など各種制度を活用することができます。問い合わせ、障害福祉課相談支援グループ、電話 632-2365、ファックス 636-0398。 申請の手続き。療育手帳に関して次の事項に該当するときは、障害福祉課までお申し出ください。18ページ表。療育手帳に関して、新規交付、再交付、記載事項変更、返還の4つの場合について示した表です。それぞれに該当する事項、用意していただくものを読んでいきます。新規交付。事項。市内に住所を有し、手帳を希望する方。他県の手帳をお持ちの方で、宇都宮市に住所を有することになった方。用意していただくもの。写真。縦4cm×横3cm 1枚。母子健康手帳。お薬手帳。服薬のある場合。個人番号、マイナンバーのわかるもの。他県で交付された手帳。再交付。手帳を紛失したとき、手帳を破損したとき、手帳の記載欄の余白がなくなったとき、写真が古くなったとき、用意していただくもの、写真、縦4cm×横3cm 1枚、現在お持ちの手帳、 紛失を除く。記載事項変更。手帳の記載内容、住所、氏名などが変更になったとき、用意していただくもの、手帳。なお、住所変更については、新住所の窓口にお申し出ください。返還。死亡されたとき、紛失していた手帳が見つかったとき、障害の程度が該当しなくなったとき、用意していただくもの、手帳。表、終わり。申請書等の記入用紙は窓口に用意してありますのでお申し出ください。交付手続きの流れ。18ページ、図。療育手帳交付手続きの流れが簡単な図で表されています。流れに沿って順に読んでいきます。1、相談・申請。本人・保護者は、宇都宮市障害福祉課に相談・申請をします。2、申請書送付。18歳未満の方には、中央児童相談所。18歳以上の方には、障害者総合相談所宛てに、障害福祉課が送付します。3、面接・判定。中央児童相談所、障害者総合相談所は、本人保護者と面接し、判定を行います。4、交付決定。中央児童相談所、障害者総合相談所は、障害福祉課に交付決定の通知をします。5、交付。障害福祉課から手帳が交付されます。図、終わり。再判定。窓口は、児童相談所または障害者総合相談所です。問い合わせ。栃木県中央児童相談所。電話665-7830。ファックス665-7831。栃木県障害者総合相談所、栃木県立リハビリテーションセンター内、電話611-1208、ファックス623-7255。18ページ、表。再判定に関して、事項と判定期間を示した表です。事項、再判定の時期が来たとき、手帳に次の判定年月が記載されていますので、判定期間で予約を取って判定を受けてください。障害の状態が変わったとき、判定期間、中央児童相談所、18歳未満の方、障害者総合相談所、18歳以上の方、表、終わり。19ページ、3、精神障害者保健福祉手帳。精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、交付を受けた方に対し、各方面の協力により、様々な支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰及び自立、社会参加の促進を図ることを目的としています。問い合わせ、障害福祉課福祉サービスグループ、電話632-2361、ファックス636-0398。申請の手続き、精神障害者保健福祉手帳に関して、次の事項に該当するときは、障害福祉課までお申し出ください。19ページ、表。精神障害者保健福祉手帳申請の手続きについて、申請の種類、内容、用意するものを示した表です。申請の種類は、新規交付、更新、障害等級変更、再交付、 記載事項変更、返納の6種類です。申請の種類ごと、内容、用意するものを読んでいきます。申請の種類、新規交付、内容、市内に住所を有し、手帳を希望する方、他県で手帳を交付された方で、宇都宮市に住所を有することとなった方、用意するもの、診断書または障害年金受給者の方は、その証書の写しと振込通知の写し、または他県で交付された手帳、個人番号、マイナンバーのわかるもの、写真、縦4センチメートル×横3センチメートル1枚、更新、2年ごとの障害状態の再認定の時期にある方、用意するもの、診断書または障害年金受給者の方は、その証書の写しと振込通知の写し、個人番号、マイナンバーのわかるもの、写真、縦4センチメートル×横3センチメートル1枚、障害等級変更、障害の程度に変化があったとき、用意するもの、診断書、または障害年金受給者の方は、その証書等の写しと振込通知の写し、個人番号、マイナンバーのわかるもの、写真、縦4センチメートル×横3センチメートル1枚、再交付、紛失、汚損または破損したとき、用意するもの、現在交付されている手帳、紛失を除く、個人番号、マイナンバーのわかるもの、写真、縦4センチメートル×横3センチメートル1枚、記載事項変更、手帳の記載内容に変更が生じたとき、用意するもの、変更後の内容を証するもの、手帳、個人番号、マイナンバーのわかるもの、返納、交付を受けた方が消失、死亡されたとき、その他返納すべき事由が生じたとき、用意するもの、現在交付されている手帳、表終わり。各申請書及び所定の診断書については、市役所1階、障害福祉課、平石、富谷、姿川、河内の各地区市民センターに用意してあります。交付手続きの流れ、19ページ、図、精神障害者保健福祉手帳交付手続きの流れが簡単な図で表されています。流れに沿って順に読んでいきます。1、診断書。障害者である本人、保護者は、主治医に診断書を作成してもらいます。2、申請。本人、保護者は、次のいずれかに申請します。宇都宮市障害福祉課、受付申請、交付。保健福祉総務課、市役所1階 A18 番窓口、平石、富谷、姿川、河内地区市民センター。3、信達。申請を受けた各窓口は栃木県に信達し判定を仰ぎます。4、決定通知、交付却下閉じ。栃木県は交付却下の決定通知を信達した。宇都宮市障害福祉課受付申請交付。保健福祉総務課、市役所1階 A18 番窓口、平石、富谷、姿川、河内地区市民センターに通達します。5、決定通知、交付却下閉じ。宇都宮市障害福祉課、受付申請、交付。保健福祉総務課、 市役所1階 A18 番窓口、平石富谷姿川河内地区市民センターから本人保護者へ交付却下の決定通知がなされます。図終わり。